イヤホー、
締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。パフパフ、今日は誰だ、俺だ久しぶり
あ、久しぶりですかね、
な気がする、
うん、な そんな気がする。
はい、私砂川が紹介いたします。
はい、ということで、タイトルは何ですか。
花坂ポン。はい、
僕この砂川さんのこの花坂ポンの言い方好きなんですよ。
あ、ありがとうございます。
もうだいぶ浮かれてんなっていう感じが
僕だけですよこのゲームこういう風に言うのはい、いや、この花坂ポンはですね、
はい、
あのおなじみいかがやさんから出されたゲームですね。
はいはいはい、
いかがやさんといえばこれもう4作目だそうです。
おお、は
い、で毎回ゲーム、まあ、大阪で出されてる、
うん、
あのまあ関西で、関西の方なので、はいはい、あとはもう僕から説明するあれじゃないと思うんですけども、
うん、
イカとリニョリとオケイのいかがわしいラジオ、
はい
ね、ポッドキャストされてる方ですね。
はい。
はい。で、花坂ポンっていうのはどういうゲームかと言いますと、敵は大将です。はい、はい、うん。だから、グラバーの次の時代ですね。
なるほどね。ああ、綺麗に来ましたね。
はい。はい、巷では、やれ、舶来品だ。西洋諸国だと目まぐるしく時代が移りゆく中、あなたは人知れず、本当にちょっとした不思議な力を持っていました。
ほう。
そして人知れず、この人知れずってところがいいですね。
うんうん、
その力を競い合う催しが開かれたのです。さあ、枯れ木に花を咲かせましょう。ということで、
うん、
あの、プレイヤーは花坂、花坂じいさんの末裔になります。
うん、
そしてい
い設定だ、
どの末裔が一番ふさわしい本物の末裔かっていうことで、
うんうん、
あの、競い合うわけですね。
うんうん、
花を咲かす、花咲かし勝負を。
はいはいはい。
で、ですね、これ、まあ、細かい説明はいたしませんが、このゲームの素晴らしいところは、はい、5ラウンド制になってるんですけども、5ラウンドの勝利条件がもうすでに見えています。
うん、
ゲーム最初から。なので、このゲーム、ラウンドごとにカードが配られて、ラウンド中にカードを増えることはないんですよ。特殊能力で交換することはできるんですけども、でも交換しても基本的には減ったりとか、絶対増えることはないです。
へ
ー、ラウンド中には。はいはい、なので、こういうのってほら、運ゲーってなっちゃうじゃないですか。もう配り順、配り運で。最初のカードの構成で、目標勝てないじゃんみたいになると思いきや、うん、大丈夫です。あなたの配られたカードはどれ一つとして無駄なものはない。だからラウンドの勝利条件が分かってるんで、うん、このカードだったらこのラウンド取れるからここで頑張ろうとか、
あ、
準備ができるんですよ。
なるほど、ね、はい、なるほど、はい。
だから1ラウンドで用意した花駒も、はい、あの3ラウンドで生きてきたりとか、
うん、はい、
することができるんですね。
ね、
で、まあ、あの、花駒をいっぱい取り合って、花駒が多い人が勝ちですよっていうのが一つの勝利条件。花駒ですね。うん、この花トークンを取り合ってね。
はいはいはい。
各所っても、赤い花駒を一番多い人が、このラウンドの勝者ですよとか決まってるわけですね。と、もう一つ、花の輪数っていう概念があるんですよ。
うんうん、
これは何かというと、このカードを使って花駒の桁数を増やすことができるんですよね。
うん、
1万倍。とか、はいはい、さらに1万倍とか、はい、だから花駒を1輪持ってる人が1万倍にしたら当然1万輪ですよね。さらに1万倍すれば1億輪ですよね。
あ、
さらに1万倍すれば1兆輪。ちなみにこのカード裏がちょうど、表は 花カードだったりするんですけど、裏がちょうど0が4つ書かれているカード、はい、だから1万倍するときはこのカードを、まあ、手札から4枚捨てるんですよね。4枚捨てて4枚中1枚を裏返して、私は1万倍しましたよっていう目印としてつけるんですね。
これだからあれだ、砂川さんの好きなカードの表と裏に意味があるやつだ。
そうです。なんで棒読みなんですか、
最後。あ、いやいや、びっくりした。そういうことなんですね。はい、
そうなんですよね、はい。で、このゲームは見た目可愛くて、もうアートワークめちゃめちゃ可愛いです。
うん、素敵
な、はい。見た目可愛くて、花駒も超可愛くて、めっちゃね、なんかあの、大人、あの女性も子供もよっといでって感じの雰囲気醸し出しつつ、あの、ルールはめっちゃ厳しいですよ。
そうなんです。
あの、この花駒がすぐなくなるんですよ、ストックから。
なるほど、ね。
ストックからなくなったら、自分以外の一番多い人から奪い取るんですよ。
へー。
これがまた厳しい。
へ
ー。
で、奪い取るルールが、自分以外の多い人の花の駒数じゃなくて、輪数なんですよ。
そっちを取るんですか？
はい。だから、花駒は5個。花駒は1個の人がいたとしても、
うん、
1個の人が桁数を増やしてたら、うん、この人は1万輪なので、花駒5個から取るんじゃなくて、1万輪のこの1個を取っちゃう。
実際の数から取っちゃう。
そうなんですよ。
だから、
ここがね、桁を増やすっていうのはコストも高いし、
うんうん、
効果も高いけど、 デメリットもありますよ、みたいな。
なるほどね。
タイミングが難しいんですよ。はいはいはい、
へー。
ここにいる皆さん、まだ誰もやられてないんです、僕以外。
あ、そうですね。
はい。
う
ん、なので、また、いつかやってから、
はいはいはい、はい。
お話ししましょうか。
へー。
もうね、超面白いです。もうぜひ、バカな数字を叫んで、まあね、なんですかね、花駒を手に入れたときは、2億里とか、五兆輪とか、三景輪とかいうふうにね、ぜひ、リースを
叫んで。デザインされたのが、
グループで皆さんでデザインされた。皆さんでやった。いかが屋さん、皆さんでデザインされた。
イラストってリヌイさんが描いてるんですか、これ。
そうなんですよ。
なんだって、はい、こんな達者なの、
はい。
すごい。
びっくりしましたね。
ははー、なんかこの大正ロマンのね、
はい、
デザイン、すごいじゃん。
本当に、これは、
はいはい、
なんていうんですか、その、アートワークショーっていうのがあったら、はいはい、絶対大賞取れるぐらい、めっちゃ綺麗じゃないですか。
うん、
なんかもう、
なんていうか。どうですか、プロの漫画家さんから見て。
いや、こんな描けないですからね。
綺麗ですよね。
そうなんですか。
いや、描けると思うけど、でも綺麗ですよね。いや、ほんと好きなんです
よ。この僕、この商品感が最近、しっかり作られてるのが、うん、すごいなっていつも思ってて。
この箱をね、ほんと。
イカさんね、
はい、
買いに来られたんで、うちのブースに。
あ、来られたんですね。
はい。名札下げてたんで、ご挨拶して。
はいはい。
いや、なんかすごい人当たりのいい人で。
そうですよ。
なんか僕緊張しちゃってたんですけど。
はいはい。
やっぱ、あれですよ。有名人に会っちゃったみたいな。芸能人が来ちゃったみたいな。
いや、だから、それ全部ブーメランですから、もう何回も言いますけど。向こうもそう思ってた。
ちょっとドキドキしちゃった。
まあ確かにイカさんは有名人ですけど、赤瀬さんも有名人。
めっちゃ言い方だったな、まあ、全面的に同意です。
はい、
だって僕がブースに買いに行った時は、まあ忙しくて話せなかったけど、後で、小走りでかけてきてくれました。
ほどゲームいまへんぞ、
やっほ
ー、主演誰かがホットなゲームを紹介するぜ、今日は誰だ、
いいですか、
イェーイ、お願いします。
何が来るのかな、ワクワクすんぞーだ。
何でしょうね。
いやもう今日だって聞いたからね、この間、はい、これはテラミスティカガイアプロジェクトです。
出ました、
出た、
あー、ガイアプロジェクト、これが噂に聞く、
テラミスティカガイアプロジェクト
の、なるほどね、
そうか、はいはい、じゃあこれもテラミスティカなんです、
これもテラミスティカなんですよ、
出たよ、実物初めて見た、
というわけで、
はい、
やっと見れた、このサイズの箱なんだ、
あれプラスチックだ、
あ、プラスチックですよね、
これね。
プラスチックこれ。プラスチック、
プラスチックでしょ。
気がいい人は、テラミに帰ってください。
お返しください。
あ、なんかこれが、やっぱ、
うん、差別化かなとも思うし、うん、
スペース感も、
うん、宇宙感もあるのかなっていう。
ね、
う
ん、確かに確かに、スペースならこっちだ。
そうなんですよ。全体的に、こう、やっぱり宇宙もの、SF ものの、
こういう、ね、
開拓ものなんですけど、うん、
はいはいはい。
まあもう、どっさりですよね。
このね、
乗らない、
うわ、
モジュラーボードっていうんですか、
モジュラー、
本当に組み替え自由、
はいはいはい、あれ、テラミスティカって、
はい、
そう、なんか自分の土地があって、
はい、
自分の土地じゃないと建てられないっていうじゃないですか、
そうですね、
で、まあ確かに惑星の色あって、これがその種族の色なんだろうなと思ったんですけど、
はい、
ないところがありますね、
そうですね、宇宙空間があるんで、これ全部くっつけたらどこのはね、
確かに
惑星だみたいな、まあ、とにかく宇宙空間が何もない空間があるんですよね、
はいはい、
だから隣っていうのは結構遠くなったりするんですよ、
はい、
でもこれはまあファンタジーじゃなくて宇宙なので、
はい、
もう広報っていう概念があって、
は
い、まあそのどのくらい船が進めるかって、うんうん、最初は1なんですけれども、
うん、
寺見でいう宗教っていうか、なんていうか教会っていうか、
ああこれは宗教に当たるもの、
はい、で最初はレベル1なんですけど、
あ
上がっていくと、
はい、
実は宗教ってほら一つ一つ特に意味なかったじゃないですか、
まあ
そうですね、
あるんですよ全てに、
ああ個別になってるんだ、
恐ろしいことに全てのラインに意味があって、
はい、
例えばここだったら広報が上がっていくんで、
はい、
隣っての惑星じゃなくて2つまで隣、3つまで隣とか、
あなるほど、
伸ばしていけるんですよ、
技術が伸びるんだ、
だから黄色の惑星の隣、ここだったら3マス空いてますけど、
うん、
3まで行ってたらこれは隣とみなすというか、隣いきなり入植できるとか、う
ん、なるほどね、
ですね、
テラミでいうあの川みたいな、はい、船みたいな考え方ですね、
で今度こっちはスコップ力ですね、まあスコップって言ってますけど、
うん、
惑星改造とか、なんかそんな感じの意味がある、
うん、
まあ最初は3資源で改造できるのが資源、1資源で だんだん緩くなっていく感じ。うん、他にもいろいろあって、収入が増えるやつ、
価格力が増える。なるほど、これは面白いな。
でしょ？
うーん、ゲーム性はやっぱちょっと違う感じですかね。
そうですね、またちょっと違うと言えるって、まあ、ここにもタイルがバラバラあるのは、
はい、
こう技術タイルっていうのがあるんですけど、はい、これがもういろんなとこにはまっていって、
は
い、ほうすごいのは、
はい、
全部ランダムなんですよ。
おー、うん、技術っていうの、
これはパワーが4入るアクション、もうなんかテラミスティカした人には説明があまり必要じゃないぐらいか分かりやすいと思うん
ですけど。スタートのってことですか？
これはアクションとして、
あ、アクション
として埋めるとパワーが4パワー得るっていう、ボードがこれですから、一緒なんですよね。
あれですね、パワーを使ってやるのと似てる感じ、違うか。
うわぁ、SF っぽい。
蓋を閉めてパワーを得るのかな。
そして絵がいい感じにヘボイ。
ファルタリ
ス。何こいつ。
このテラミスティカ系の絵の、なんかこの緩さと緩っていう。
これなんかこの、バルタック人って誰？
でもやっぱりほら、これで14種族。
やっぱり14種族あるんですね。
確か地球人いるんですよね。
地球人います。地球人でも結構偏った種族で
面白い
です
ね。
やっぱりこのテラミスティカライクに一人一人かなり違ってて、
うん、
まあ、全部使いたくなるよねっていう。
うわぁ、これはやっぱ面白いぞ。テラミスティカだけどテラミスティカじゃない。なるほどね。
違いを説明すると、はい、まあ、まずこの宗教ボードに技術っていうのが存在して、技術を取ると自分がバージョンアップしていく。そのバージョンアップの方法を自分で選べるんですよ。
なるほど。
だから自分の種族がどうプレイするかはまた変わってくるんで、まあ、セオリーもあるんでしょうけど、選択肢がだいぶ増えちゃったのかな。
より幅が広がりましたね、その。
そうですね。
テラミの場合は、その、種族の、使い方の幅って、その、まあ、いろいろあるけど、うん、まあ、大きくは、その、なんか、砦方面か、なんですかね、宗教方面かっていうのが大きな分岐点だったじゃないですか。
そうです
よ。序盤にどっち取るかみたいな。これは面白いですね。
これのおかげで、なんかこう、うん、いろいろできることの幅が増えて、あとまた、
うん、
まあ、モジュラーマップなので、
うん、
まあその定石とかなくなってしまうので、
そうですね、毎回違う展開になりますね。
だから最初カタンみたいに置きたいところに順番に置いていくんですよ、うん、
はいはい、
逆順で置いていくとか、うん、その時点からゲームがものすごい始まるんですよ、ね、
そうですね、
どの種族が結局強いのかみたいな、
うん、
今回は有利かとかまで考えなきゃいけなくて、
なるほどね、ああ、わかりました。これは買っとかないといけない。
地球がいくつかあります、
ね。あの、テラミを、あれですね、テラミを、
はい、
まあ、これから、そうですね、5年から10年ハマって遊ぶとして、
はい、
あの、6年目にこれ欲しくなるやつですね。テラミにハマりきった後に絶対これ欲しくなるやつだ。
同時進行じゃダメなんですか？
いや、なんかね、いや、同時進行でもいいんですけど、
うん、
うん、でも、多分、僕の中でこう意地みたいなのがあって。
そうね。テラミ。あなたテラミ好きすぎるから。
いや、好きすぎるし、まだあの、テラミに悪いなっていう。まだ、だって、全然遊べてないから。
テラミは怒らないよ。
テラミをまだ遊び尽くせてないから、
うん、
まだなんかこう、ガイア君に浮気するのはちょっと。
大丈夫、大丈夫。だって、テラミ遊び。
そんな軽い女じゃなくてよ、みたいな。
でも、むしろ、まあ、別物っていうか、ある程度違うものだと思いますけど、
うん、
とはいえ、これ、テラミスティカのバージョンアップというか、バージョン違いだと思うんですよ、
ね、うん。そうですね。だって、テラミですもんね、これもね。
そうなんですよ。だから、システムもルールも、かなり似通ってて、
そう、
まあ、パワーの概念とか、回し方とか、
うん、
結構説明しなくても分かる部分がたくさんあると思うんですよね。
そうですね。う
ん、でも、逆にこれが全く違うゲームだったら、
はい、うん、
テラミスティカユーザーも、
はい、
普通に買うってあると思うんで、
うん、
似てるからこそ、
なんかね、
ちょっとね、
はい、
うん、
新規性があるのかないのかよくわからないような、
僕のだから、
したところが
ありますよね、はい、なんかあの、テラミやってる人はガイアやっちゃダメとか、ガイアやってる人はテラミやっちゃダメとか、うん、そんなものは決してないはずなんですけどね。
いや別に全然ないですよ。
ないですけど、ない
ないんだけど、まだそのテラミが足りてないからですね。
ああ、
うん、
まあまあ、まあ、
足りてないのに、いやだってこのガイアも、もう入ったら、もうものすごく深いわけじゃないですか。
でしょうね。うん、これからなんでしょうね、こっち
は。そう。だからもうその、テラミも6人まだできてないのにガイアをやるのは早い。もうこれは間違いないです、自分の中で。
あ、まあまあまあ、 個人的な考え方だから別に自由ですけど。
自分がね。うん、そうそう。だから、ちょっと、でもこれは、もう先物買いで買っとこうと思いました。
うん。
これダメだわ、やっぱ。絶対、テラミやり尽くした時に欲しくなるもん。そういうものですよね。多分ね、
僕、逆にこれ何回もやりましたけど、
はい、
久々テラミスティカやりたいなって気持ちになるんです
よ。なるほど、ね。それもあるかも。
あ、どんなだったっけって気持ちがちょっとあったり
して。どうなんですかこの種族の能力とかは、テラミと似通っているやつがいたりもするんですか、は
い、どうかなでも、どっちかっていうと、やっぱこのシステムに合った能力に変わってるので、
なるほど。
やっぱゲームとしてはちょっと違う感じになってるのかなって思いますね。
じゃあまあ、その辺で新鮮さはありますね。
あ、新鮮さって意味では、もう全然あると思います、う
ん。確かに確かに。うん、
システムが近いだけで。
そうですね。
あとは SF が好きかしなかっていう。も
う
SF ってだけでこれ、もう、飛びついてるんですけど、まあ、要素は増えてますね確実に。キューブとか4次元キューブっていうかなんか
全然わかんない
あるし、あとガイアプロジェクトのこの箱絵の意味なんですけど、
はい、
この紫の惑星があるじゃないですか、
はい、
紫って存在しない色でしょこの中に。
ああ、うん、そうなんですか。
色に、
はいはいはい、
確かに
この7つの色が基本のベースの色なんですけど、うん、はい、紫は何かっていうと、
はい、
中央に緑ありますけど、ここに緑のよく見たらほら、惑星の色がないじゃないですか、他の色が。
うん。
テラミスティカみたいに。テラミスティカって色変えてってもあるでしょ。
うん、うんうん。
ないんですよ、このゲーム。
へ
ぇ、そこは、変えた瞬間入植するっていうことになってて、
あ、
スコップで掘るのと入植が1アクションになって
て。なるほど、なるほど。
分けられなくなってます。
置いとくことはできなくなってるんだ。
できます。徐々に改造もできないです。
なるほど、なるほど。
で、それとは別に、この青、紫の惑星を、しかもこっちにあるガイアフォーマーコマっていうこの六角形のクラブみたいなやつで、
うん、
私ここを改造しますって言って、
うん、
ラウンド中にアクションで改造するんですよ。それもある程度条件があるんですけど、改造したら次のラウンドにそれがこの緑の惑星に変換されるんですよ。でそこに自分が住めるようになるっていう。だから惑星の種類で言うと8つ目の種類。
なるほど。もう変換済みのっていう感じ
ですね。これは変換済みの。
なるほど、
ね。紫には住めないんで。
へぇー。それがこの
惑星改造ビビビってやってる
箱へぇー。ああ、ほんとだほんとだ。なるほどね。はぁ、あ、はぁ、あ、
これに対応する能力や、これに対応する、
うんうん、
なんかこう、ね、技術があったりとか。
はいはいはい。して、
色がちょっと一個増えてるっていう。
なるほどね。ああ、まあまあ、これは面白いですな。
要素盛り盛りですよね。
うん。やっぱでも、その今ガイアプロジェクトにこう、食いついてる方々って、うん、そのやっぱテラミの面白さ分かってっていう人が多いとは思うんですよね。
僕の友人に、
うん。
やらせた時はテラミスティカやってない人がいて、
うん、ああ、そうなんですか。
これからって人もい
ますけど。
まあ説明に苦労しますよね。
そうですね。それは間違いない。
これは。
ああ、いやでもこれはやっぱり素敵なものですね。
ここは大好きですね。
間違いない。いやー、素晴らしい。
宇宙だし。
宇宙だしね。
宇宙大好きだし。
うん、
やっぱ宇宙っていいよなみたいな。
やっぱこのプレイ感の幅が出るっていうところにやっぱり一番ビビンときました。
うん、
やっぱこういうの好きなんですよ、なんか、
うんうん。
今回はどの能力、どの伸ばし方しちゃおうかなとか。
同じ種族でも違うことできるっていう。
そうそうそう。
幅になるし。
この、
でもあとこれですよね、テラミスカもですけど、珍しくないですか、このゲーム中に点数の入るっていうか、最後にガツって点入れるだけじゃないゲーム
が。あー、そういうこと。うん、
ラウンド中の
ですね。ラウンド中に、だから計画性重要ゲームというか。
うん、そっちの方に、その、重みがこう、振られてるっていうのは面白いですよね。
テラミスティカもそうだし、ガイアプロジェクトもやっぱりそうで。
やっぱりそうなんだ。うん、
この6ラウンドの、この、どこで点が入るかを最初によーく見とかないと、
うんうんうん、
頑張って発展したけど点は入らなかったわってことにな
る、ね。そうなんですよね。同じことやるにしても。
うん、そうなんですよ。それもテラミスティカと一緒で、
うんうんうん、
そこがやっぱりこのゲームの濃ゆい部分だなって、
うん。そうですね。計画って楽しいなと思わせてくれるゲームなんですね。
計画を楽しむゲームですよね。
うんうん、いや、そうだと思います。うん、そうか、だからプロジェクトなん
だ。そうか。
いやー、ちょっとこれはやらないといけないっすね。
ぜひ。
まあ6年後ぐらいに。
じゃあ、よろしいですか、
ね、
はい。
タイトルをもう一度お願いします。
テラミスティカガイアプロジェクトですね。
はい。じゃあ、 ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ終わっていきますか。
はい。
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
赤瀬ヨグと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイド、ポーン締めに出たからホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ、
スミスでーす。
イェーイ。
あれあれ、砂川さんじゃなかったっけ。なんか僕の中で、違う回と勘違いしてました。
よし、
はい。じゃあ、
お願いします。
は
い、
もう今日、
うん、
お話、メインテーマでお話ししました。
はい。
インスタ映えの中で、
はい。
ちょっと紹介しました。
うん。
サグラダを。
出ました、サグラダ。
サグラダですね。
サグラダですね。まあ、やっぱりこの見た目もすごく綺麗で、
うん、
楽しかったっていうのもあるんですけども、
はいはい、
やっぱりこう、なんでしょうね、結構こう、作っていくときに、
うん、
ガラス窓を作っていくときに、このジレンマというかですね、
そうですね、これはね、
ダイスなんで、うん、ダイス運というか、
はいはいはい、
いうのもありながらも、
うん、
こう綺麗な窓を、
はいはい、
作っていこうっていう職人の気持ちとですね、
はいはいはいはい、
まあ、相反するこう芸術性とか、
うんうんうん、
っていうのを、まあ、楽しいなと思ってたんですけども、
はいはい、
まあ、僕がこのゲーム良かったなって思うのが、
うんうん、
この1位になった人が、
あ、
はいは
いはい、あれね、
なんです、なんて言うんですっけ、
なんだっけ、ハッシュタグ、
ハッシュ
タグ、サグラダゲームですね。
そう、サグラダゲーム、ハッシュタグをつけて、
はいはい、
この、カードの中に1枚ある、この1位になったよっていう、
は
い、カードがあるんですよ。
うん、
まあ、英語で書いてあるんで、
うんうん、
全部は読みませんけども、うん、自分の得点ボードの横にこのカードを置いて、
うん、
で写真を撮ってツイッターでハッシュタグをつけると、
うん、
お便りというか反応が
そう、あれね、僕もだからあげたんですけど、
はい、
なんかね、どうやら、
はい、
だからサグラダの作者なのか、
うん、
サグラダのプロモーションしてる人なのかわかんないけど、
はい、
どうやらサグラダ関係の方から、
はい、
いいね、グッドだよ、みたいなのが来たんですよ。
はい、ええー、
僕も来たんです
よ。
あ、やっぱ来た、
来ました、来ました。
そうそう、だからあれ多分ね、めっちゃエゴサしてるんですよ。
うん、
だと思う。
僕が、なんかその、いいねって言われた人が、うん、多分ですけど、正確ではないんですが、女性の方だと思うんですよ、
ね。あ、僕おっさんだった。
おっさんだったです。うん、で、なんか、
別なんだ、
ちょっと、あ、まあ、端読み、その方の、
うん、
ページに行って、なんだら、
うん、
お父さんもおじいちゃんもなんかゲームを作っているか、その関係の人ですみたいな。
ああ、じゃあやっぱ作者ファミリーかも。
ですよね。で、まあ、もしかしたらその中のファミリーの一人の人がツイートっていうか、反応してくれたっていうのがやっぱり嬉しかったので、
はいはいはいはい、
ちょっと今日紹介させてもらいました。
そうね、サグラダはだから今ですね、もう出てからまあ、まあ、そんなめっちゃ経ったというわけではないけど、 それなりのこう時間を今経って、
うん、
今どうなったかっていうと、
うん、
やっぱりね、定番になってきたんですよね、やっぱり。うちのお店でもだからそのよっしゃ新作だうおーで遊ぶんじゃなくて、
うん、
じゃあ今日もサグラダやっときますかみたいな。
あ、確かに、
そうそう、だんだん、そうそう、だからニュースタンダードっていうんですかね、うん、もうだから新定番に今なりつつあるゲームで、うん、だからこれは割と末永く遊ばれていくんじゃないかなと。
そうですね、
これ一つこの僕のサグラダすごいいいなと思うのは、
うん、
これだから去年だったかな、そのアズールとサグラダがなんか比較して評価されてた時期があって、でその時に格言みたいなのがあって、ゲーマー向けのアズール、
うん、
ファミリー寄りのサグラダみたいな。
なるほど。
サグラダってどうしてもこのダイス目の出の運があるんで、
そうですね、
この最後の最後、あ、赤の3は出なかった額みたいな、
はい、確かに。
辺のそのコントロールしきれないところが逆に愛らしいんですよね。
そうですね、確かに、
うん、だからいい意味でその、まあ、強い人が絶対勝つということも難しくなってるし、うん、だからその辺の運と戦略のバランスがよりそのアズールに比べると運に振られてるんですよね。
そうですね。
なんか
やってる印象として、僕もアズルもやったし、サグラダもやってますけど、はいはい、なんか、サグラダは、こう、ダイスガシャーンってして、
うんうん、
なんか、ワイワイしてるイメージで、うんうん、アズルは、こう、なんかこう、黙々と、タイルをはめていくっていう、こう、生と同みたいな、
そうですね。タイルありますね。
確かに、その、ゲーマーズと、そのファミリー向けっていうのは、ちょっと、イメージとしては。
アズルはやっぱりより厳しいですからね。
厳しいですね。
うん、
好きですけどね。
これは、プラス情報ですけど、はい、サグラダ、今年の秋だったかな、
はい、
拡張が出るらしくて、これね、とんでもない話なんですけど、これ今、4人プレイまで。6人までできるようになるらしい。
大変。
まずか増えるんですか。うん、なんかね、増えるらしいですよ。
すごいな。
色が増えてみたいな。
何点まで。
あ、もしかしたらいろいろその他のあれも加わるのかもしれないですけどね。
楽しみですね。
うん、サグラダの箱はね、まだまだ夢の詰める場所空いてるんで。
あ、確かに。
そうそうそう。
余裕がありますね。
そうそう。ボードも確かにあと2枚ぐらいは入りそうだし。
確かに確かに。
うん、いや、これ見越してやがったな、みたいな。
見越してたんだね。
うん。
拡張もこの中に全部入るよっていう。
そうそう。
例のやつですね。
サグラダはあとあれですよね、こう、1ゲームやるたびに結構その、変わるんで、
そうですね、
得点要素とか、
確か
道具の、なんかその特殊能力の道具とかがね、
そうですね。
そういう意味でもやっぱ結構
リプレイ性は高いですよね。
そうそうそう、ここでまた拡張性もあるし、
うん、
うん、まあいろいろとまた今年も楽しみなタイトルなのかなみたいな。
そうですね。
うん、いいですね、サグラダ。
いいですね、うん。またやりたいな。
そうそう。やっぱこれはもう本当だから飽きずに遊べるゲーム。
はい、
なんか変な話ね、あれなんですよ、その、異様な興奮とかはないんですよ。
まあ、
そうそう。だからこそ逆に、なんかその、何度も、こうね、
息が長く、ね。
そうそう、息長く遊べる。
うん、
なんか今度はこうしようとか、ああしようとか、考えますよね。
う
ん、
そうですね。これだからもう本当その、これからも末長くいろんな人に遊んでほしいですね、
うん。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、
最後にもう一度タイトルを。
はい、サグラダでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、終わっていきますか。
はい。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と、
スミスと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
行きましょう。
ホットゲームインマインド、締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ、
俺だ、
イエーイ。疑問系。
はい、サニバタイラが、
はい、
ダッハーということで。
ダ
ッハー。じゃあ本日ご紹介するのはこちらです。
ほわ。
ててってん、ロールプレイヤー、
出た、
ダッハー。最近ちょっとこのダッハー気に入ってきて。
そうですね。
はい、ロールプレイヤー。まあ話題作でございますね。
はい、
多分、去年か一昨年だったと思います。なんか、ちょっと前にキックスターターで、まあかなり人気を博した、海外作品なんですけど、
はい、
あのね、実はこれ、僕、そのキックスターター当時に、めちゃくちゃ悩んでたんですよ、
うんうんうん、
これは欲しいぞ。まずどういうゲームかというと、
うん、
TRPG の、
うんうんうん、
キャラクターメイキングというのがございまして、
はい、
まあそれはだから例えば筋力、まあ素早さとか知力とか、
うん、
そういうパラメーターを決めたりとか、
うん、
職業、まあ設定ですね、キャラ設定、
はい、
なんかそういうものを、うんうん、どんどん決めていく、これがまあ TRPG あるあるなわけですけど、
はいはい、
言ったらね、このキャラを作るところだけでめちゃくちゃ楽しいわけなんですよ。
うん、
例えば、なんだこのキャラ、筋肉だけじゃねえかとか、
うん、
頭いいけどこいつすぐ死にそうだねとか、
うん、
まあちょっとそういうね、偏ったキャラができたら面白かったりとか、うん、まああるじゃないですか。
はい、
で、このゲーム、このロールプレイヤーってゲームのまず、最初にグッとくるポイント、
うん、
キャラを作りましょう、
うん、
作り終わったら終わりですっていう、ここの時点でもう最高。
いや、わかんないです。
わかんない、
うん、作って遊ばないですか、
この出落ち感。
なるほどね。
もう
ね、
なんか、もうズコーってなりかけて、一回転して、パーンって着地するみたいな、この最高の、やっぱね、これ考えた時点でもうこのゲーム勝利だと思うんですよ。
うんうん、
キャラ作るとこだけで面白くねみたいな。で、それを最初にキックスターターで見た時から、
う
これはちょっと買わんといかんのではないか。まあ、ただでもやっぱ、キックスターターの海外のものだったんで、送料も結構高いし、まあ、テキストも結構多いんですよね。で、和訳もまあ大変だぞというので、もう二の足を踏んで、で、諦めて、で、その後、これの拡張も出て、その時にもう一回このロールプレイヤーを買う機会があったんですけど、それもぐっとこう、歯を噛み締めながら諦めて、でですね、今年発表でしたかね、去年だったかな、去年の暮れぐらいでしたかね、発表、そのアークライトさんの発表の中に、僕目を疑いましたからね、完全日本語版、ロールプレイヤー完全日本語版っていう文字が出てきて、ギョギョギョのギョッともう目がビヨーンってあの、おっぱいみたいにこう飛び出して
例えそして
びっくりして、いやだから、これも昔だったら絶対日本語版なんか出ないよねっていうタイトルだったんで、はい、なんかあれですね、こうゲームの話全然してないけど、それぐらい僕の中でこのゲームに対するなんか期待と諦め、そして大逆転みたいな、すんげー嬉しかったんですよ。
キャラってどうやって作るんですか？
はい、じゃあここからゲームの内容をご紹介していきましょう。
はい、
ですね、まあ、まずゲームの準備の段階で、まず、いろんな要素を選んでいきます。まず種族。これだから、エルフとか人間とかドワーフとかね。
はいはい、はい。
ちなみに、先日、ヤコウさんがこれ遊んでたんですけど、
はい、
その日はね、このゲーム、なんかランダムで種族選んでもいいらしいんですけど、みんなから、顔でドワーフにしなさいって言われて、
そうですね。
顔で選ばれてました。
ドワーフ見して、あ、これ？
そうです。わかるでしょ。
はい。
わかるでしょ。
いいっすね。
全国のこのロールプレイヤー買った方は、このドワーフの男の方ね、裏がね、女性になってるはず。あ、そうそうそう。
あ、男の方の、ね、あるんだ、
ドワーフの顔を見てもらったら、おおむねヤコウさんの雰囲気がわかると思います。
そうですね。
はい、いや、こんなヒゲモザではない。
まあ、とりあえずまず種族ですね。
はいはい、はい。
で、次に、職業。これはまあいろいろあるわけなんですけど、まあなんか魔法使いみたいなものだったり、戦士みたいなものだったり。
はいはいはい、
はい。はい、それを選ぶ。
うん、
でまああといろいろあるんですよ。なんか最初の、冒険者になるまでにどういう人生を送ってきたかとか。
あるね。
ならず者みたいなとか。
はい。
まあそういう設定をまず決めまして、ただね、その後やることなんですけど、このゲーム、言ったらあれです。サグラダっていうゲームがありますよね。
はい。
言ったらあれです。
嘘だ。
あれなんです。
嘘。サグラダはだってあれじゃんか、そのなんかステンドグラスを作るゲームじゃんか。
う
ん、
でもあれです。いやもうね、すごく雑に言ってしまうとああいうゲームなんですよ。はい、まあもうちょっと知らない方のために補足すると、その個人ボードの中に、これがすごくいいんですけど、打ち抜いて穴が、枠があるんですよね。
うんうん、
サイコロちょうど1個分強みたいな。サイコロが埋め込める小枠が空いてて、そこにダイスを埋め込んでいくんですよ。で、結局最後やることは何かっていうと、その埋め込んだダイスの合計値が目標の値になるように作っていく。とか、あとなんかその、このマスには青いのを埋め込んどいたら点が入るよとか、
あ、サグラダだ。
ね。そうでございましょう。
はい、
うん。まあだからそのダイスを、そのいかに目標の形に理想の形に近づけるように埋めていくかっていう、まあ割とだからそういうね、まあ言ったらこう、なんていうの、数値とかそういうのの調整のゲームなんですけど、
うん、
ただやっぱそこに、この RPG の筋力だ、敏捷だとか、
うん、
あと面白いのがね、属性とかあるんですよ。これ何かっていうと、そのキャラクターが、その、善の心を持ってるのか、
うん、
悪の心を持ってるのか、
うん、
もしくはこう秩序と混沌とか、
うん、
なんかそういうその、属性が動いていったりするわけなんですよ、うん、プレイ中に。
へ、
だから、ヤコウさんが、ドワーフやった時に、
うん、
なんか僕は今回はこの、善でカオスなやつを目指すんだい、みたいな、うん、そういうのが出てくるわけなんですけど、
へ、
まあそれがなんか、ちょっとうっかり間違って悪の方になっちゃったりとか、
うん、
まあそういうのもちょっと楽しいじゃないですか。
うん、
だからこのゲームのやっぱいいところは、
うん、
その数、ダイスをその目標の数値に近づけるっていう比較的無味乾燥なシステムを、
うんうんうん、
まあこのフレーバーで乗っけたこと、
うんうん。確かに確かに。
これがやっぱこのゲームの勝利だと思います。
うん、
まあゲーム的に見ても、その置いた出目っていうのを、
うん、
いろんな特殊能力でいじれるんですよ。 上下反転させたりとか、場所を入れ替えたり、出目をいじったり、まあそういうので、いじりいじりして、コントロールしていく、やっぱりね、ボードゲームやる人っていうのは、まあ、常々思うことなんですけど、このコントロールっていうのが好きなんですよね。
選択したいんですよね。
そうそうそう。だからそのコントロールっていうところが、まあ、すごく楽しいゲームですよと。で、まあ、いろいろ僕この夢を語ってるんですけど、残念ながらまだ僕は遊んでおりません。ね、ということで、遊んだ人にインタビューしたいと思うんですけど、
はい、
はい、聞きましょうよ。はい、
じゃあ、長崎市某所に住んでいる、もう40代になったんですかね。40歳男性の、
はい、
はい、Y さん。
Y さん
?Y さん。
このゲームはどんなゲームでしたか？
なんでお前っぽいの？
僕です。やろうと思ってやられちゃった。まあまあ、面白かったです。
わかるかな？今の聞いてる人だけで伝わったかな？
微妙っすね。
映像があれば、平良が喋ってるっていうのがわかる。まあいいや。
はい、
そして、
はいはい。一番最初に悩ましかったのは、
はい
は
い、
これ、要は特性値ってその筋力にダイスを置くんですけど、
はいはい、
置いたらダイスをひっくり返したりとかできるじゃないですか。
は
い、
うんうんうん。
で最初にもう8個先に置かないといけないですね、それを選ばない。で、8個って結構埋まるなと思うんですけど、
確かに。
ただその、どこを埋めるかとかは、
うん、
そのさっきの設定みたいなところで青を置いたら、まあ星が、勝利点がもらえるみたいなのがあって、
ああ
どこにどう置くかっていうのはまず悩ましかったっていうのは面白かったですね。で、うん、別のプレイヤー、他のプレイヤーの方は、そのもう、うん、その、何やったっけ、ダイスを入れ替えるみたいな、敏将はダイスを入れ替えるみたいな能力があるんですけど、それをもう全部埋めちゃってて、もう入れ替えれなかったみたいな人もいらっしゃった
かな。ああ、それでもう困っちゃったみたいな。
そうですね。
なるほどね。
これ
あとカードが面白いですよね。だから、カード買うっつったら、これ市場っていうのがあるんですよね。うん、で、武器とか、甲冑とか、うん、まあわかるじゃないですか、
はいはい。
このゲームの面白いの、お買い物カードの中に、こんなのがあるんですよ。恫喝とか。絵を見たら、なんか、ブッチャーみたいなおじさんが、うん、ほらーって言ってる。
恫喝してるね。
これをだから、カードとして買うと、うん、これは違ったかな。これはなんかその、技能っていうやつだったと思うんですけど、うん、中にはね、こういうのがあるんですよ。
なんですか？
忠実なっていうカードなんですけど、
書いてますね、
これ要するに、うん、この人の、特徴なんですよ。
へ
だから、これを買うと、わかります？矢印が書いてるでしょ、
うん、
つまり、属性が、こっちに動くということなんですよ。
秩序の方にね。
そう。で、ゲーム中にここに置いてたコマっていうのがこう動いていくってことなんですよね。
うん。9×3 のマスを動
く。そうそうそうそう。で、まぁ、忠実なっていうカードを買ったら、
うん、
ここにいるハーフリングは、忠実なハーフリングという設定になる、
うん。
だからこの辺のアイテムだけじゃないお買い物っていうのはなんかちょっと素敵ですよね。
うん、これは技能も使うと、
はいはい、
属性動くんです。
技能を使うと。はいはい、赤いやつね。
そうですね。
あ、これのことか。
そうそうそう。
なるほどね、
それが分かんなくて。
はいはいはいはいはい。
なんか要はその盗みとか、勉強するみたいな技能があって、
うんうんうん、
そういうことすると悪い属性になったり。
なるほどね。使えば使うほど動いちゃうんだ。うん、はぁ、あ、はぁ、あ、
こんなやつですね。
いや本当だからこう、見れば見るほどこの、なんかシステムとの親和性っていうところが、すっごくこう、なんか楽しく練られてますよね。
そうですね。
これはいいよ、早くやりたいよ。そしてあとこの絵がバタ臭くてすごくいい。なんすかこいつハーフリングかな。ハーフリングのこのなんか、なんだろう、バカ殿様じゃなくて、この、ほくろから毛が出てる人は誰でしたかね。
志村健。
志村健だ。
はいはい、うん。変なおじさん。
そうそう、これ僕何回見てもこれ変なおじさんにしか見えないですよ。でしょこの全国のロールプレイヤー持ってる人見てほしい、このハーフリングのね、このほくろの感じがどう見ても志村健にしか見えないんだよな。
そこなんだ。
なんかほくろからどう見てもね、毛が生えてるようにしか見えないんですよ。生えてないけど。そういうところも楽しいですね。どうでしたか？なんか他はそんなもんでした？結局どうでした？勝ちました？
結局勝ったんですけど、
はいはいはい、
やっぱその なんですか、特徴で点数取るのか、
おうおう、
その、甲冑とかを、シトシリーズ集めたらすごい点数が入るとかもあるんです
け
ど、うん、そういうのを集めていくのか、
おうおう、うん、
なんかそういう、
そんなのもあるんだ、
悩ましさがありましたね。
これもまあ結構あれですよね、やり込んで何度も楽しめるゲームだし、
何度も楽しめます、これは。
あと、やっぱり僕の大好きなこの、なんすか、いろいろ職業が選べて、種族が選べてっていう、この、やるたびに全然感じ変わるし、
これ種族差はあるんですか、やっぱり。
ちょっとあるんですよね。
あります。
なんかね、この辺の、こいつは筋力高えぞとか、他なんかあったかな、その辺ぐらいですか。
いや、もうここだけっすよ、多分。
これ、必ずダンジョンになってるんですね、裏表が。
そうそう、これはね、好みなんですよ。うん、もう絵の好みで。うん、でもやっぱりその、RPG やってる人の中で、
はい、
それってやっぱなんか、嬉しいな。
うん、そうですね。
ゲーム的に考えると、全然いらないんだけど、この裏面。
うん。
でもやっぱりその、RPG をやるときには、例えばですよ、うん、実際に女性の方だけど、
うん、
その、ゲームの世界では、男性キャラしかやらない人とかいるんですよ。逆もいるかもしれないけど、ネカマみたいな、なんかそういう。まあそういうのってやっぱりその楽しみなんですよね。
うん、
こう日常を体験したい。
ね、普段。
俺って男だけど、心はなんか16歳の少女だもんみたいな、
うん
うん。そういうのが許されるのが RPG の世界なんですよ。
そうですね。
うん、
どうですか
どうですかって言われても。まあまあ、いいですね。
16歳の少女になり、
まあまあまあ、16歳の少女とは限らずね。
はい。
はい、これはあれですよね。
なりたく。
暴動が抜くじゃないですか。
はいはいはい。
抜いて、普通は抜いた、ちっちゃい側を使うけど、
うん、
これは枠の方を使うっていうのが、
そうですね。
面白くて、
うんうんうん、
で、抜いたこのちっちゃい側は、なんかゴミ捨てのマークが、
そうそうそう。ポリしてねっていうね。
そうそうそう。あれがオシャレだなと思いました。う
ん、あれ、だからよく考えると、
はい、
意外とあんまりないんですよ、
そうだよね、
今まで。
うん、
ただ、僕思うのは、まあ、確かにちょっとこれボードのコスト若干上がるとは思うんですけど、
うん、
今後このシステムどんどん採用してほしいなと思って、
うん、
ボード上にコマを置くタイプのやつ増えてるじゃないですか、個人ボードとか。
はいはい、
で、やっぱ、ずれるんでございますよ。
そうですよ。
うん、これだから、スタンダードになってほしい。やっぱこれずれないっていう、すごく大きいメリットがあるんで、
うん。
うん、どうですか、よろしいですか。
いいと思います。
はい。
はい。
ということで、本日ご紹介したゲームは、ロールプレイヤー完全日本語版でした。
はい。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、終わっていきますか。
はい。
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは、砂川と、
ヤコウと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。行
ってみましょう。ホットゲームリマインド、
ヤッホー、
締めにホットライクゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
私でございます。マジモリです。
イエーイ。
この前、ドイツアマゾンで購入したんですけど。
はい、このくだり聞いた。
なんか、自分も話した。
セバス
チャン・フィセック・セーフハウス。
イエーイ。
はい。
でございます。
素晴らしい。あ、もうタイトル言い終わったんだ。
言いました。
どっからがタイトルで、どこ、はい。
あれさ、作者の名前が？
セバスチャン・フィセック。ですかね、
めっちゃでかいけど、
ドイツの作家さんですね。
はい。
これめちゃくちゃでかい。なんか
ゲームデザイナー
って、ね。ゲームデザイナーじゃなくて、いや、もう本当の。
あ、文学作品
の作家。文学作品の作家
です。
セーフハウスっていうのがまあ一応タイトルだと思うんですけど、
でかい。
そうですね。
キャラじゃない
ですか。そっちよりも、作者の名前の方がでかい。
一番でかい。
これ何かなと思ってたんですよ、僕。
思ってた。
名前なんだ、これ。
名前です、ね。
名前です。
自己顕示欲。
ちなみに、日本語、っていうと治療島っていう作品を
が有名な
有名らしい
本ですよね。
本で、まあ日本語訳でも出てるみたいですけど、
まあ、
その方が作ったのかデザインしたのか、
うんうん、
監修したのか、
うん、はいはい、
分かんないですけど、まあその方のボードゲームとなってます。
はい。
でも先ほど危なく一発目で紹介しようと。
びっくりした
ね。でもこれだよって言ってましたよね。
どうしたんだろうと思った。狂気かなと思った。
そうそう、はい、こいつ何言ってんだろう。
もう真面目くん素が狂気だもんな。はい、お願いします。
なんで、まあ協力ゲームなんですけど、
はい、
まあ、あらすじとしましては、
はい、 これあらすじが大事なんですよ。これ先に聞いとかないといけない。
港のそばにある普通のホテル、その1904号室で恐ろしい事件が発生し、偶然にもあなたはそれを目撃してしまいました、
はい、
しかしあなたはまだ事件の全てを知っているわけではありません、
うん、
分かっていることはただ一つ、犯人はあなたが目撃したことを知っていて、
うん、
あなたを二度と喋れない体にしようとしている。
怖えよ。
そうならないためにあなたは逃げ続けて、うん、少人保護プログラム、
あ、はいはいはい、
入らな
ければ、うん、コナンとかに出てくるやつね、
はいはいはい、入らなければいけません、
はいはいはい、
でそこに入らないためにはセーフハウスだけが危険から逃れる唯一の手立てとなります。
なるほど、安全な家ってことですね。
犯人はあなたを追跡するのに躍起になっていますし、セーフハウスはまだ遠くにあるようです。
これスタートのフレイバーの絵なんですよ。
へえ。
最初はそうですね。
これがすげえいいなと思って、なんかそのマジモリ君の、うん、あのそんな大したことないその導入の話があったんですけど、こんなにしっかり話さなかったんですよ。
トゲがある。トゲがある。
こんなにしっかり話さず、もうザクッとだけ話してくれたんです
よ。ああ、実際プレイした時に。
その時にでもね、やっぱこの絵が目に入って、
うん、
でなんか漫画みたいにボードにもう絵が描いてるん
ですね。小回りで。
この絵の雰囲気がすっごく良くて、
うん、
なんかちょっと抽象的な絵に近いんですよね、
うん、
でそんなに動いてる感もないんだけど、はい、この海外のコミックの感じ、
うん、そうですね、
これでグッと世界に引き込まれて、
うん、
そう、初回プレイ一緒にやったんですよ、
はい、お
ー、もうだからこのやっぱ入り口がすごく良かったですね、
うん、
で、
まあ、ルールとしましては、う
ん、はい、
カード
を慌ててる
、まあ、カードを使って、
うん、
その目撃者をセーフハウスに逃がすっていうゲームなんですけど、
はい、
でカードそれぞれ、色別5色の1から15まで書いてあるカードと、うん、あとそのカード指定された分ですね、例えば3枚使って3枚出して、
うん、
でその該当に当てはまった該当したカードが揃ったらそのマスだけ進める、スゴロクみたいな感じですかね、
うん、
でそのカードは、まあ、色別、例えば青3色ピンク2色とか、はいはい、そういう風に5枚出すんですけど、そのカードは照準に出していかないといけない、
うん、
で照準に出していくのも、まあ、ヒントもその俺が数字、この数字持ってるから、
うん、
とりあえずこのチャプターカードって言うんですけど、
うん、
このカード出すから誰か緑持ってないかとか、
うん、
そういった話で、俺緑3枚あるからこのカードいけますよみたいな感じでどんどん話していくんですけど、
うん、
これも先ほどエスケープで出たと思うんですけど、
うん、
音楽がありまして、
これ流していいやつ、これ
どうなんですかね、まあ、一応フリーではあるんですけどね、流さないようにしよう。
でも雰囲気がいいですよ。僕はじゃあ雰囲気だけ歌っていいですか、はい、あの、あれに抵触しないぐらいの。フォーン、フォッフォッフォーン。こんな感じ。
こんな感じです。まさにこんな感じです。
これがね、耳から離れなくなるんですよ。
へ
ぇー。フォーン、フォッフォーン。で、時々、ブオーンって音が鳴るんですよ。
ブオーンって
音。その音楽はどこから取り込むの？
これです。
これね、QR コードになってるでしょ、
はい、
普通 QR コードって四角だけど、
何これ何これ、
銃の形
になってるんですかね、なんか銃の形になって、
え、これから読み取るわけじゃないよね、
多分この四角い部分だけだと
思うんですけど、
わかんない、
え、でも読み取れるの、やってみて、あ、でもすでに松本君の携帯には入ってる、
入ってはいますけど、
これ読み込んだとしたらワンワンっていく、
これなんかやっぱそれに読み込まないですね、
はい、ありがとうございます。あの、公式ホームページみたいなのがあるんですか、ま
あ、
ま
あ、あります、あります。これダウンロードしてあります。
はい、
これだから、要するにあれなんですよ、あの、数字と色の制限があって、
うん、
なんかその、色はこの枚数出さないといけない。
うん、
でもその、それぞれに数字がちゃんとあって、
はい、
その、青、ピンク、青とか出すんだけど、
うん、
ちゃんと照準になるように出さないといけないんで、うん、なんか、意思疎通が、でもやっぱりその、全部言っちゃダメっていう例の協力ゲームあるあるで、
はい、ああ、それは具体的にどういう風に縛られてるの、
なんかね、具体的に数字言っちゃダメだよね、
数字言っちゃダメ、
全部で5色あるんですね。ピンク、青、赤、黄色、緑。俺緑の鉢持ってるぜっていうのはダメって感
じです。うん、なんか緑は俺に任せろとか。
高めあるとか、低めとか、そういう言い方。
へぇ
で、さっき言ったんですけど、うん、制限時間30分なんですよ、このゲーム。
うん、
30分経って、最後のセーフハウス、
うん。
で、これページ、本の形になってるんですけど、ゲームブック
が、はい、これも面白いよね。
まあ、1章、うん、全部で5章あるんですけど、1章2章ですね、3章4章で5章目ですね、
はい、そ
して5章目が、
はい、ババーン出た
ー、飛び出す絵本
で、
はい、
この圧倒的な飛び出す絵本のこのなんか家がボンって出てくるじゃないですか、
はい、
これがすげえ、これどうなるんだ、これ最終面どういうシステムが待ってるんだと思うじゃないですか、
うん、
意味ないんですよ、これ。
え？
この家。
飛び出るだけです。飛び出ただけです。はい、終わり。
この家、ただあるだけ。
ああ、まあでも大事です、ね。
大事です。
ただあるだけでも大事ですよ。
すごくないですか、これは。
はいはいはい。すごいです、はい。
そう。これよくぞ作ってくれたなと。ただ、これがあるおかげで、この家の右側からと左側からと、
うん、
その、逃げてる自分たちと犯人たちが逆側から回り込んできてるんですよね。
はい、
最後だけこうなるんですよ。
はい、
それまでは、
後ろから追いかけてくるんです、
はいはい。
これだから最後にその感じを出すために、確かにこの家の立体感があるおかげで、回り込んでる感っていうのが、より出てるかなっていう気がしますよね。
確かに。これ上から見た絵の、ね、上から見た家の絵だけ描かれてもそんな雰囲気じゃないですね。
確かに確かに。だからちゃんと物陰ができてて、
うん、
だからその
視覚ができ
て曲がり角曲がった瞬間に、うん、あいつがいたその時
どんぐらい距離を詰めてるのかみたいなね、
ヒーみたいな、
うん、
でもその入り口に入ればもう勝ちなんだけど、
はいはいはい、
先にやつにたどり着かれたらもうゲームオーバー。
今俺が座ってる側から入り口が見えてないっていうね。
そう、この無駄にめちゃくちゃでかいセーフハウスね。
このボードゲームボードが本の形してるっていうのもまあ珍しいんじゃないですか。
そう、これがね、そのだから面クリアして、
はい、
進むごとにボードをめくる、まあなんか本をめくる感じで、
うん、そうですね。
でこれがちゃんとねなんか気持ちについてくるんですよ。なんか
そうですね。
おー、次の面に、やったー、進めたーみたいな。
あ、そうですね。我々、だからやっぱこのめくる作業っていうのが物語が進んでるっていうのが、
は
い、
そうそうそうそう、
染みついてるはずだから。
なん
か、さすが作家さんが作っただけはありますね。
そういう意味でもやっぱり良かったし、あとね、このなんか、あの、ドイツ語なんで読めないんですよ。で、
はいはいはい、
この、HAFEN っていうのを僕らの中で、ハッフンって呼んでたんですけど、絶対ハッフンじゃないんだけど、もう、急いでるからみんな、はい、8分ある8分ある、はい、みたいな8分って良くないですか。
まあいいっすね、
はい、自慢とかですね、絶対違うと思うんですけど、
まあ、これはでも自慢なんだね。
大体、うん、あのローマ字読みしたら大体、
はい、
そうそう8分。いやで、なんかしかもこれ上級ルールではなんか推理もあるんでしょ、はい、なんか
初級は、
はい、
犯人から逃げるだけなんですけど、
はいはいはい、
中級上級になると、
はい、
真ん中にドンとタイルがありまして、
うん、
で今まではこの逃げるためだけにチャプターカードっていう、うん、そのコマを進めるためだけに使ってるんですけど、これカードに実はそれぞれ下にタイルが書いてあって、
はいはいはい、
アイコンがついてる
んですね、
うん、
でそのカードを置くことによって、
うん、
ここにあるタイルをめくっていくんですね、
はいはい、
それぞれ確か上が犯人、
うん、
凶器、
はいはいはい、
あ、凶器ですね、犯人、犯行動機、凶器、被害者、決定的証拠っていうのが全部で
5×5
の25種類、うんうんうん、でそれを色のついたカードに書かれてるアイコンをひっくり返していくんですよ、
うん、
で最初は多分全部白か、まあ、黒だったかな、白ですかね、
まあまあどっちか
の目があるんですけど、それをひっくり返すことによって横一列犯人のコマっていうかタイルを一色だけにするんですよ、
はいはい、
でそうすれば犯人がそれで分かるっていう、
要するにあれよね、よくあるその消去法系というか、
あ、
うんうん、
ロジックで、で、はいはい、全部一色、そのひっくり返して、
はいはいはい、
一色にしてクリアしないと真相にたどり着けなかったからダメだよっていうような話、
うんうん、
で今度こっちは高順なんですよ、その反タイルをひっくり返すのは、
はいはいはいはい。
方順でどんどん出していくっていう。
面白そう。
いや、面白
いですね。これね、めちゃくちゃ面白くて、はい、僕もだからこの見た目に惹かれて、
はい、
まあ、やりたいよやりたいよってことで、一緒にやらせてもらったんですけど、
はい、
まずでもね、普通にこのカードの出し方の部分でもうすでに結構面白くて、なんでしょうね、そのミッションの達成の仕方っていうのかな、
うん、
なんかその色の縛りと数字の縛りっていうのが、うん、そこまで珍しくないはずなんだけど、
そうですよね、
なんかすごく程よく縛ってくれるんですよね、
うん、
でそれがこの自分の手札の中でうまく出せた時の気持ちよさとか、は
い、
このお前ちゃんと俺の後に出せる手札なのかみたいな、なんかそこのね、
はい、
そこがちゃんと通じた時の気持ちよさとか、
はい、はいはいはい、
でやっぱこのテーマが乗っかってるんで、これはめちゃくちゃ良かったですね。
これあれですか、日本語訳ついてないんですか。
ついてないです。
ドイツアマゾンで、
ドイツアマゾンから買ったんで、
日本語訳がついてるものがまだ出てない。
ここも出てない、国内流通されてないです。多分
どこも売ってないの。
まだ売ってないです。
え、マジモリ君ドイツ語訳したの。
ですね、英語のルールブックの PDF があったので、それを訳しました。
ああ、これじゃあどこのショップもまだほぼやってないんだ。
やってない、私は見てないです
ね。すげえな。
いや、これだからちょっと日本でもう少し遊べるようになってほしいなと思います。僕だから今年遊んだ協力ゲームで現段階でちょっとベストかなっていう。
おお、
このフレーバーとか、はい、やっぱりね、独創性っていう部分でも、
はい、
やっぱこの本の形で飛び出しちゃうとかいう部分でも面白いじゃないですか。
確かに。
でシステムもしっかり十分なんか面白いものだったんで、
はい、
ちょっとこれは今のところ僕の最高協力ゲーム賞あげちゃおうかなみたいな。
やばいですね。え、これ何ユーロぐらいしたんですか。
これは、ドイツアマゾンで言うと27ユーロ、はい、あ、そうですね、27ユーロです。
え、本当に。
それですね。
やばいっすね。
ただ送料も27ユーロ。
ああ、やばいな。
それでもそれだけ出しても。
あ、ドイツってそんな送料かかんの。
はい。それだけ出しても今回はちょっと欲しかったんですよね。
ああ、始まりやばいね、やっぱり。
やばい。これはでももう悔いなしでしょう。
悔いなしですね。
いや、めっちゃ面白かった。
日本語訳付きのね、どっかが輸入してくれたりとかしないんですか。
この出してるとか、モーゼス出版って言って、ブラックストーリーズのドイツ語版を、
はいはいはい、
出してる。基本本とかやっぱそっちの、
ちょっと待ってよ、これワンチャンあるんじゃないかこれ
って思うんですよね。ブラックストーリーズが出てるんだ
ったら、ホビージャパンから出るんじゃないかこれ。
ホビージャパンから出ないですか。
これ出ちゃうぞ。これ出たら絶対買う。
なんか苦い顔してます、
ね。全然いいんですよ、そうやって。
そうね、はい、苦労した分だけ。
苦労して、そうですね。
そうだよね、はい。いや、やっぱでも日本語版だと8分とは読めないですからね。
ハッフン気になる。
ハッフンってなんかいいでしょ、
う
ん。いや、これはちょっとどこかで遊ぶ機会がある方はぜひ遊んでほしい。
なかなかボードゲームカフェでも置いてないですよね。
ボードゲーマーでは1軒だけあります。
あったんだ。
どこですか。
ディアシュピールさんが。
あ、さすが。
すごいな。
さすが。
いや、さすがですね。
あ、
いや、これは面白いですよ。
はい。
じゃあもう一度タイトルを。
セバスチャン・フィゼックセーフハウス
です。はい、ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
じゃあ終わっていきますか。
はい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と
マジモリと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。